5人の子供。イタリアのあるところにとても人の良い男がおり、男には5人の息子たちがいましたが、それぞれもう働ける年齢になっているにもかかわらず、一人も独り立ちしようとしないので、年を取った彼らの父親はある時息子たちを呼んで言いました。お前たちはもう立派な男たちだ。それなのにいつまでも私のそばにいたのでは一人前にはなれない。だから息子たちよ、これから世の中に出て何か自分にふさわしい仕事を身につけてくるのだ。でも1年経ったらここに戻っておいで。それ以上長くはいけないよ、と言いました。そこで5人の息子たちはそれぞれ別れを惜しみながら別々の道を歩んでいくことにしました。そして1年経ってまたみんなが父親のもとに集まる日になり、長旅で疲れて帰ってきた息子たちに食べ物を与えながら父親は尋ねました。さあ息子たち、世の中に出てそれぞれ身につけてきたことを教えておくれ。長男は言いました。私はどんなものでも誰にも気づかれずにこっそりごっそり持ってくることができるようになりました。今では泥棒の頭として十分にやっていけています。すると父親は言いました。ああ、お前は警察に世話になるようなことを覚えてきたのか。まったくしょうもないやつだ。お前には布を織ることを覚えさせればよかったな。そして次男は、私はボートを作ることを覚えてきました。ああ、それは立派な技だ。お前はそれで生活していくことができる。で、お前は。僕は鶏の目を打つことができるくらいうまく弓を引くことができるようになりました。という3番目の息子に父親は、それも立派な技だ。それで稼げるからな、と言いました。僕は死んだ人を生き返らせる草を見分けることができますよ、という4番目の息子の言葉を聞いた父親は、それは素晴らしい。私たちを惨めな暮らしから救って多くの人々を養うこともできよう、と叫びました。そして港の食事の最中に表に出て鳥の声を聞きに行った末の息子は、私は鳥の言葉がわかります。それはそれは。で、さっきの小鳥たちは何と言っていたんだね。鬼が王様の娘をさらって岩の島へ連れて行ってしまった。でもお姫様がどうなったのか誰にもわからない。王様は誰でもお姫様を見つけてきてくれたら娘を嫁にやろうというお触れを出したと言っていましたよ。それを聞いた父親と息子たちはすぐさま立ち上がり、王様に王女様を救い出しに行くので、もしうまくいったら必ずお姫様をいただけることを約束してほしいと願い出ることにしました。2番目の息子はすぐに木を切り倒してボートを作り、みんなでそれに乗り込んで王様のところへ向かい、そして王様が父親と5人の息子たちの言い分を聞き約束してくれたので、早速岩の島を目指して出発しました。岩の島を通りかかると、ちょうど岩の上で大きな鬼がお姫様の膝を枕に眠っているのが見えました。船を見て喜んで立ち上がろうとしたお姫様に静かにするように合図を送ると、長男は今までの泥棒の経験を生かし、全く鬼に気づかれることはなく、お姫様の膝と大きな石をすり替えてお姫様を救い出しました。しかしまだボートがそれほど岸を離れないうちに、鬼がお姫様がいないことに気づき、黒い雲になって空を飛び、ボートに近づいてきたので、3番目の息子が弓を引いて鬼の目を射って海に落としてしまいました。皆がほっとしてお姫様を振り返ると、お姫様の心臓は鬼が追いかけてきたことの恐ろしさのためにピタリと止まってしまいました。息子たちの父親はそれを見て頭をかきむしりながら、もう何もかもおしまいだなどと散々に泣き言をわめき並べ立てましたので、4番目の息子は、いい加減にしてください。私が何を学んできたのか忘れたのですか。そして急いで船を走らせて国に戻って上陸しました。4番目の息子は 急いで草のあるところへ行って目指す草を見つけると急いで戻ってきてお姫様の口にその絞り汁を垂らしました。するとたちまちお姫様は生き返り、みんなは大喜びで王様のところへお姫様を連れて行きました。さて約束を果たす時になって王様は言いました。
本当によくやってくれた。だから褒美に娘を嫁にやろうと思うが、しかしわしは誰にこれをやったらよいのか。
姫は人数分に分けられるものではないのだ。そこでみんなはそれぞれ自分たちのしたことを王様に話し、それを聞いた王様がこのものがいいと決めたことに従いますと言いました。めいめいが自分のしたことを話し終えた後、王様は父親の方に向かって尋ねました。
でお前さんは一体何をしたんだね。
いろんなことをしました。子供たちを世の中に出してそれぞれ今知っているような技を身につけさせました。あのままだったらみんなただの入れ物に過ぎなかったのに、今はこんなに立派なものを持っています。それぞれみんな素晴らしくよく働いてくれたからこそお姫様が助かったのだけれど、彼ら5人の息子たちをそれほどまでにしたそもそもの大元である父親が一番の功労者であると王様は考えました。そしてお姫様は父親と結婚することになり、5人の息子たちにはたくさんのお金が渡されました。年取った父親は大喜びでまるで15歳に戻ったかのように若返ったということです。おしまい。